どうもこんにちは、Gです。今回は時間とお金 2.0 のお金パートのお話をします。まあお金に関しては私はこれまでいろいろお話してきました。例えば時間、労力、お金の3つのリソースがある中で一番重要視されるべきは時間であるとか、お金を増やしたいのであればまずは稼ぐことよりも出ていくお金を減らした方が有効であるとか、あとは、今の日本においてお金の稼ぎ方っていうのは3つのコースがあって、それぞれ働いてる人の在り方でそのコースは変わってるとか、そういう話ですね。で、まあそういう基本的なことや、今の内容に直結する、今の生活に直結するようなことを知りたい方はこれまでの私のコンテンツやブログを聞いてみてください。だいたいそういうところでもうだいたい話し切っています。で、今回は未来について、これからの時代についてお金の考え方をどうしていくべきかみたいなことについてお話したいと思います。まずですね、こういった時に一番大切なことは、そもそもその対象、今回で言えばお金はどういう意味があって、どういう概念でどういう価値を持つのかっていう本質の部分をまず理解するっていうことが大事なんですね。本質の部分っていうのは未来永劫を変わらない部分なんです。でも枝葉の今はこうなっている、今はこれが流行っているっていう枝葉の部分の話っていうのは5年後10年後にはもう完全に変わって使えない知識になるんですよ。で、そういう使えない知識をひたすら自転車操業のように次々インプットしてても効率は良くないので、やはり本質の部分っていうのを理解してほしいと思います。で、まずですね、そのお金っていうのは物々交換を便利にするための道具として生まれたわけですね。昔はその米を持ってる人は米を持って、でも魚が欲しいって思って魚を持ってる人のところに米を持って行って魚と米を交換してよと言ってた。で、服を持ってる人のところに米を持って行ってその服とこの米を交換してよって言ってたっていうやり方で、商売というか取引をしてたわけですけど、そうすると魚は腐るし米もいらない人には売れないしっていう形で不便だったんですよね。だからそのものではなく、その価値そのものを取り出したような、そういった新しい概念があった方が便利であると、物々交換において便利であるっていうことで、お金っていう新しい概念が生まれたわけです。で、その概念はやはりとてもとても便利なものだったので、それが広がっていったんですよね。ただ、その、便利なものも、社会的な基盤というかお互いの共通ルールがないとそれって意味がないですよね。これがお金ですよって言っても、それが他の人から見ていやいや全然それはお金じゃないよってなっちゃったらお金として成立しないですよね。だから他の人から見てもそれがお金であるというルールがあってこ そ, そのお金はお金として成立するわけです。だからそのお金がお金であるための根拠として、そもそもそのお金自体に貴重なもの、金とかそういうお金そのものがちゃんと価値のあるものを使うようにしてたわけですよ。そしてそういったものを運用するルールを国が管理するようになったわけですね。つまり人々の集まりの中で一番力を持つものっていうのはやっぱり国なんで、その国がそれを管理して、国以外はそれを作ってはいけないっていうふうになってるわけです。しかしお金が物々交換の道具であるとお話したように、お金っていうのはこれに価値があるんですよっていう信頼とか信用を形にしたものなわけなんで、その形っていうのは何でもいいわけなんですね。だから紙の、紙ペーパーのお金っていうのが成立するわけです。だって紙っていうもの自体の価値ってすごい低いですよね。額面が1万円札になっている紙に本当は1万円の価値っていうのはないですよね。これは1円5円10円とかもそうで、1円玉はアルミニウムですけど、じゃあその、1円玉のアルミに1円の市場価値があるかっていうと当然ないわけですよ。10円玉は銅ですけど、その10円玉にの銅を、売ったとして10円の価値はないわけです、ね。もし1円玉を溶かしたアルミが2円とか3円とかで売れるんであれば、 1円玉を使うよりも1円玉をどんどん集めて溶かしてアルミにして売っちゃった方が儲かるっていうことになるわけですよね。それは、お金の意味が成立しなくなる。だから、お金っていうのは今のお金っていうのは明らかにそのもの自体よりも低い価値のもので作られていて、でそれをいやこれは1円の価値があります、1万円の価値がありますっていうルールがあることで成立しているものでしかないわけですよ。でそういうふうに、社会的なインフラっていうか国がそれを保障しているからその価値があるように使われているだけっていうことなんですよね。で、昔って言っても、明治時代ぐらい打艦紙幣って言われるものがありまして、これはその紙幣を発行するためにもともと銀行がその金額発行額に等しい金を持っている必要があったんです。つまり、1万円分の金貨っていうのがまずありきで、でもその1万円の金貨を持ち歩いたり使うのはなかなか不便であると。だからその1万円を、金貨はあるんだけどそれは銀行に置いておいて1万円の打艦紙幣っていう、紙の1万円札を作ったわけです。そしたらいつでもこれは銀行に持っていったら1万円札に変えることができるから1万円の価値があるでしょ、1万円の価値がある紙ですよっていう形になったわけですよね。なら国は1億円分の金貨を持ってるから1億円の紙紙幣を発行できる、そしてこの紙幣はいつでも金貨と交換できることができるっていうルールでお金を作ってたんですね、昔は。ところがこれだと戦争が起きたり、不況、昭和不況などの時に、お金が足りなくなったんですよ。でそうなってくると、金がないからお金がない、お金がなかったら国はお金を発行することもできない、じゃあ財政はどうなるんだっていう感じになってきたんで、打艦紙幣ではお金が足りないんで、もうその価値の根拠を金以外のものにしようっていう新しいお金が出てきたんです。これはもう価値の根拠が金じゃないから金貨に戻すことができないんですね。これを不換紙幣って言います。でも今のお金っていうのは全部不換紙幣だし、世界中、ドルとか、元とかペソとか全部今もう不換紙幣になってるんですね。でこの不換紙幣の価値の裏付けっていうのは金ではなくて国債とかなんですよ。でその国が発行する国債をもとに日本銀行は、紙幣を発行してるんです。だから発行したお金と釣り合う国債っていうのを国が差し出さないといけないので、これを国の借金みたいな言われ方してるんですね。だからちょっと脱線しますけど、国の日本の借金が膨らみすぎてやばいって叫んでいるメディアとか人がいますけど、これは国の借金と国民の借金の区別もついてないバカ誰か、もしくはそうやって国がやばいって叫ぶことでなんか利益を得る、税金を上げる、口実になるとか、そういう利益を得ることができる人間かのどっちかなんですよね。だからあんまり鵜呑みにしちゃいけないわけです。で、話を戻すと、その価値の裏付けがあるものならお金のように使えるっていうものも作れるんですよね。つまりお金のようなものが作れる。でそんなことしていいのかと、そんなのしたら犯罪じゃないと思うかもしれないんですけど、でも皆さんが普段使っているスイカとかの交通系の IC カードとかプリペイドカード、電子マネー、あとはなんとかポイント、商品を買ったりとか還元するのに使える、返還するのに使える〇〇ポイントとかですね、最近よくあるそのメルカリの中で使えるポイントとか7個ポイントとか、そういったもの、あとはもうクレジットカードとかもみんなそうなんですよね。あとは仮想通貨、これも今はなんかもう投資する商品のように思われてるかもしれないですけど、通貨っていうようにあれの本質はもともとやっぱりお金、通貨なんですね。国が発行してないだけの通貨なんですよ。こういったものっていうのは国家がやるぜって言って作ったものではなくて、企業とか個人からスタートしてできてるものですよね。それがもう実際電子マネーとか、仮想通貨っていう形でお金のように使われていますよね、現実。そもそもこれはその価値の裏付けとしてお金があるから成立してるわけなんで、企業が勝手にいくらでも残高を増やせるわけではない。それは間違いないです。でもさっきお話したように、そもそもお金も明治の頭までは金貨をベースに打艦紙幣を作ってたわけですよ。でもそれじゃあ、効率が良くないから不換紙幣に変わったように、今の企業の電子マネーとかの価値の裏付けが お金以外になる可能性っていうのは決してないとは言えないんですよ。お金っていうのは太古からずっと使われていて、もう間違い何の、特殊な例外もない不変なもののように思われがちですけれど、実際の形や内容概念っていうのは時代とともにどんどん変わってるんですよね。例えばピラミッドを作ってる人の給料はビールとか玉ねぎだったって言われてたり、あとは古代ローマではすごく貴重な塩が給料として払われていた。だから塩ってラテン語でサール、英語でソルトっていうんですけど、それが元になって給料っていう言葉サラリーっていうのが生まれる。そのサラリー、塩をもらう人っていうのがサラリーマンっていう言葉の由来になってたりするんですよね。だから給料は塩だったっていう話なんですよ。お金じゃないんですね。金でもないんですよ。その当時貴重だったものっていうことなだけなんですよ。だからこれからの時代、貴重なものっていうのがお金の裏付けとかお金の代わりになっていくっていうのは十分あり得る話なんですよね。だからそういう変化っていうのは必ず起きるので、その変化を受け入れていかないといけないんです。昔はその変化が来るまでに人間っていうのは寿命が尽きて死んでたんですよね。だから自分の常識っていうのは死ぬまで常識だと、みんな思ってたわけです。でも今人間の寿命はどんどん伸びて、一方で変化はどんどん早くなっています、ね、昔は例えば年号にしても一生のうち一度変われば、終わりぐらいのもんだったんですよね。でも今って、昭和の生まれの人、昭和、平成、令和、しかも今の天皇の年齢から考えるともう一回ぐらいありそうですよね。4つの世代、4つの、年号を生きてしまう時代なわけですよ。それぐらいの長い時代を生きるなら、やはりそれぐらいの変化は起きるってことなんですよ。例えばお金に関しても、IT 的な技術が進んだせいですごく新しい概念、新しいものっていうのが生まれてますよね。テクノロジーとファイナンスがくっついたフィンティックっていう言葉も生まれています、ね、例えばスマートペイメント、スマホ支払い、仮想通貨で、ロボアドバイザー、クラウドファウンティング、ソーシャルレンディング、ミニレンディングとかですね、そういったものを、今お話したものってどれぐらい、ご存知で実際にそのサービスを使われたりしてるでしょうか。そういったフィンティック的なものもよくわからない、なんか自分には関係ない横文字とは思わないでですね、概念としてはなんとなくでも理解して、できれば実際に自分でも利用してみるようにしないといけないんですよ。そうしないといつまでもこう、現金現金、札のお金札のお金って言ってたらもう時代には置いてかれるんですよね。で、本当に一つの、これは途中で言う一つの結論なんですけど、お金に関しては未来においてどんどんその在り方とか、概念とかそういったものは変わっていくわけです。でそれはこれからの時代、特に、IT のインフラが 5G になり、新しい技術、人工知能とかがどんどん伸びていくと、もっともっと様変わりしていくんですよね。だから今自分が持っているお金の常識とか概念で、あと10年後20年後に、そのまま生きれるかっていうと、間違いなくそうはならないんですよ。だからそういった新しい概念を知る、学ぶで実際に使うっていうことをまずは心がけてください。そうしないとずっと置いてけぼりになってしまうし、一度置いてかれると取り戻すのが大変なんですよね。なぜならそういう変化っていうのは10年後から見たらさらに、新しい変化が起きて、20年後はもっと変わってる、30年後はもっともっと変わってる、40年後はもうとんでもなく変わってるってなるわけなんで、やはりこれはですね、ずっとついていかないとなんかよくわからないと、なんかスマホなんてよくわからないって言って座ってるおばあちゃんと一緒になっちゃうんですよね。私の母親は80ぐらいですけど、スマホ使いこなしてますけどね。だから、ついていけば、使いこなしていけば年齢は関係なくなるんです。でも自分が心を閉ざして興味を失ってしまうと何歳でもついていけなくなるんですよね。だからまずそこをついていく、ちゃんと知って自分も使うっていう気持ちを持ってほしいなと思います。で、これを聞いてくれてる人でお金儲けとか、起業とかに興味がある人も多いと思うんで、ちょっと話を付け加えますと、インターネットを使ってるからお金を稼ぎやすいとか大金が稼げるっていう勘違いを本当しないでほしいんですよね。たまにいらっしゃるのが、これまで普通にサラリーマンとしてずっと働いてきて、 まあほどほどの収入とほどほどの結果は出たと。でもインターネットの世界はもっとキラキラしてるし、なんかすごく大金を稼いで億万長者になってる人がどんどんいると。自分もそういった世界に行ってみたいみたいなことを思って、まあ塾に入ったり教材を買ったりしてですね、なんかインターネットでお金を稼ぐ方法みたいなことを知りたがる人意外と多いんですよ。でもやっぱりインターネットだから稼げるという話は全然ないんですよね。インターネットっていうのはただの情報伝達媒体です。だから電話で稼げるとか手紙で稼げるって言ってるようなものと一緒なんですよ。インターネットで稼げるって言ってるのは、そうじゃなくて、インターネットがビジネスに効果的であるっていうことの本質は見込み客の母数が増やせるっていうことなんです、ね、大事なことなんで二度言いますよ。インターネットがビジネスに効果的である本質っていうのは見込み客の母数が増やせるっていうことなんです。仕事をしてもらえるお金っていうのはその商品とかサービスを受け取った人からしかもらえないんですよね。当然どんなにいい仕事をしても目の前の一人にしかそれが届いていないなら、それを受け取った一人からしか報酬はもらえないわけです。だから、昔の職人仕事とかものづくりとかが結構苦労してるのはそこなんですよ。サービスを受け取った相手からしか報酬が入ってこないからです。でも例えばこう漫画家とかアーティストとかは、読者が1000人1万人1億人いたら、その人たちから少しずつでも入ってきますよね。そうすると合算するとすごい報酬を得ている、プロ野球選手とかもそうですよね、たくさんの人に自分の試合を見てもらえて価値を感じてもらえて、そこから報酬を得ているからすごい金額、年俸何十億が入るわけですよね、だから 何をしたからたくさん入る、どんな仕事だから入るとかじゃなくて、単にどれだけの人を相手にできているかっていう話なんですよ。例えば人口1000人の町で1000人に1人しか買ってもらえない商品を売っても、商売にはならないですよね。1個しか売れないわけですから。でもその商品でもインターネットで日本全国1億3000万人を相手にして売っていけば、1000人に1人でも売れたらもう大儲けなわけですよ。こういうふうにアプローチする相手をガッと日本中に、場合によっては世界に広げる道具がインターネットなんですね。この本質を外してなんか夢を追っても意味がないわけです。ネットで儲かるっていう塾とか商材の餌食になるだけなんですよね、だからインターネットを使って起業したい、お金を稼ぎたいって思ってる人は、何か今やってる自分の仕事でもいいですし、これからやりたいと思ってる自分の仕事みたいなものをインターネットに載せる、つまりオンライン化できないかどうかっていうのを考えるべきなんですよ。ですでにそれをオンライン化してる人ってきっといっぱいいるので、そういった人たちをリサーチして、どんなビジネスをしていて、どういう仕組みでどれぐらい稼いでるかっていうのもちゃんと調べてみるっていうことなんです。そうすると世の中にはすでにいろんなさまざまなアイデアのサービスがもう展開されてることに気づくでしょう。その既存のもの、すでに存在するものに別の視点から新しい価値を加えるとか、もっと改善するとか、もっとサービスを良くするとかすることで新しいビジネスっていうのが生まれてくるわけです、だから座学ばっかりしていろんなことばっかり学んでいてもしょうがないけれど、逆やっぱり自分の力でお金を稼ぎたい、そのためにいろいろ学んでます、準備中ですっていう人はもっと勉強するべきなんですよね。意外とそういう人ってびっくりするぐらい勉強不足なんですよ。もう2世代3世代前のインターネット黎明期時代の知識でなんか頑張ろう戦おうとしちゃってる人が多いんです、インターネットのことはよくわからないけど、ネットならなんか稼げそうなんて時代はもうとっくに終わってるんですよね、よくわからないけど自分でもできた、儲かったなんてことはもう今の時代絶対起きえないんで、お金を稼ぐならプロの知識と意識を持たないといけないわけです、でこれからはその自分のする仕事、っていうのがもうプロであることが当たり前になってくる時代になります。プロ意識とかプロ能力っていうのがないと、もう本当誰も求めてくれないので、自分個人を求めてはくれないので、誰にでもできる仕事を人の下で言われるがままに労働としてやって、おこぼれみたいな報酬を得るしかできなくなるんですね、これからの時代は能力の差が得られるものの差っていうのがもうより強く現れるようになってきます。 今まではみんなでやっていこう、全体的にやっていこうっていう、まあ組織ありきっていうのがすごく強かったんで、その組織の中にいれば能力がある程度低かろうが、ね、特別なプロ意識なんかなかろうが、組織として回ればよかったんですよね。だから組織に搾取されてもいたけど、組織が守ってくれてもいたわけですよ。でもその形がどんどん今崩れてきてるんで、やはり個々人の力っていう能力、考え方っていうことが非常に重要になってくるわけです。だから自分をアップデートすること、新しい知識を入れること、それらを本当に実践すること、そしてその3つのド基本を死ぬまで続けることっていうのを意識して大事にしてみてください。これをやっぱりやったかやらなかったで、きっと5年後10年後の人生っていうのがものすごく大きく変わってきます。やはり皆さんもある程度生きられて、あの人生のターニングポイントとか、あの時あれをやってたやつは今こうなってる、あの時あれをやらなかったやつは今こうなってるっていうのを実際に見て聞いて体験してきてると思うんですよね。あの時あれをしていればとか、それが今もまさにどんどん起きてて、そういったものによる、まあ、格差っていうのは広がり続けるっていうわけなんです。だからそれに気づいてる人は、まあ、皆さんはこれからのことを考えて、そういった先ほど言った3つのド基本とそれを続けるっていうのをぜひやってほしいなと思います。以上で今回の音声は、まあ、終了となります。ありがとうございました。